本日から6回にわたりましてお話しするご縁をいただきました。よろしくお願いいたします。お話の内容は、生きる意欲、苦悩する力というテーマを根っこに思いながらお話をしてまいります。ご縁のあったある女性は、3人のお孫さんを育てなければならない境遇になりました。大変なことですが、使命感と責任感に燃えて一生懸命関わりました。子供たちもすくすく成長していきますが、大きくなるにつれておばあちゃんの言うことをあまり聞かなくなります。女性はイライラしながら疲労感にも襲われますが、それでも私が頑張らなければと言い聞かせながら生活をされていました。ところが、この女性が難聴と合わせて緑内障という病に出会っていきます。耳が聞こえにくい、目も見えにくいということで、家族から外へ出て行ったらダメだと言われ、買い物も行かなくてよい、料理もしなくてよい、包丁を使うのも危ないからなどなどと、結局何もしなくてよい、部屋でじっとしていてと言われます。することもない、楽しみもないと、女性はそれはもうがっかりしていきます。お会いするたびに、張り合いがない、生きている意味がないと言われて、意気消沈していきます。その後、病状も悪くなり、生きていても迷惑をかける、生きていることに価値がない、張り合いがないと、いよいよ失望感に苛まれ、居場所もないと言わんばかりでした。なぜこんな自分になってしまったのか、と、恨みと愚痴に飲み込まれていきます。大変辛い思いを抱えていきました。人は、多少苦しいことであっても必要とされている、役に立っていると思い、そこに意味とか責任を感じることができれば意欲し生きていけます。ところが私たちの意欲は状況からの意欲、条件的意欲ですから、状況が変われば意欲も意味もなえていきます。いつでもどこでも意欲できるわけではありません。この問題は、この女性だけの課題ではありません。現代は、形は様々ですが、生きる意欲を喪失している時代ではないでしょうか。意欲といっても、内実は、女性が言われた、生きることの意味が見出せないということです。まさに現代は、その生きることの意味を見出しにくい状況ではないでしょうか。少し前になりますが、毎日新聞2009年11月27日の特集記事に、増える学生や生徒の自殺に関して、自分の弱さやダメさ、ネガティブな感情を家族に出せず、自分で何とかしないと、と強く思い、何とかできない自分に価値がない、と思っている子供たちのことが取り上げられていました。また、同じ記事の中で、人からの評価によって自分を保ち、自分自身がどうしたいのかがわからない、自分を生きているという実感は感じにくくなるとも指摘されています。改めて、生きる意欲、生きる意味を見出せないで、失望感や虚無感に飲み込まれていくとき、一つのパターン、形があるのではないかと考えています。それは、自画像と現実の自分との分裂ということです。自画像とは、ここでは、自分はこうあるはず、こうあるべきという思いや価値観のことです。現実の自分というのは、文字通り、今、現にある事実です。自画像と現実の自分が一致しているときは、それなりに意欲できます。 現実と思いの分裂が深ければ深いほど意欲喪失、意気消沈していくことになります。例えば、私ならば寺の住職をしています。住職はこうあるべき、こうでなければならないという自我像、思いを持っています。それは時には理想像でもあります。その理想通りの自分であれば、優越感にもなります。そこにはそれなりに意欲は与えられています。しかし、その理想像、自我像とはかけ離れていく自分に出会うと、途端に自分を軽蔑します。そして落ち込んでいきます。今度は劣等感です。そこでは、自我像こそ自分だと思い込んでいるのです。そうではなく、ダメな自分だと見られている私こそが事実の私であるのです。意欲喪失の根っこは、自我像、思い、自分の価値観を絶対化して疑わないというところにあると知らせているのがお念仏の教えです。念仏は、現実の自分に帰ってそこから歩み始める力を与えるという教えです。どんな問題でも現実に向き合うところから始まります。